ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私、中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もうね、ちょっと春も近くなったとはいえ、まだまだね、まあ今これ FM 那覇ですが、沖縄もちょっと今年は寒い冬で、ね、まあ、列島はさらに寒いということで、結構お家でね、読書をされる方も結構多いのではないでしょうかということで、今日坂本先生からまたおすすめの一冊をですね、ご紹介いただこうと思います。坂本先生、お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、で、今日はですね、おすすめの本ということで、経営者の条件というね、本をね、ご紹介させていただきたいなと思います。うん、で、まあ、ラジオ経営塾のね、方、まあ、経営者の方もいらっしゃれば、まあ、まあ、経営者目指されてるね、方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、その中でね、このドラッカーという方がね、書かれた、まあ、本なんですけれども、まあ、結構ね、古典的な名著で言われてる、まあ、この経営者の条件っていう本ですね。で、で、まあ、この本に書かれてるのは、まあ、優れたね、まあ、経営者の、まあ、条件みたいな、まあ、そういったところが、まあ、書かれてるんですけれども、やっぱり、ま、経営者ってね、まあ、自分でね、結構、まあ、自分でね、叩き上げでやってきてる人もいれば、親御さんからね、ついで2代目、3代目っていう方もいらっしゃると思うんですけれども、どういうね、経営者っていうのがいいのかっていうのが、なかなか客観的にちょっとわかりにくかったりするので、まあ、それをね、この、ドラッガーさんが、まあ、解説してくれてるという形ですね。で、ドラッガーさん、まあですね、まあ、1909年に生まれまして、まあ、2005年にね、亡くなった、95歳に亡くなったんですけども、うん、まあ、偉大な、ま、経営学者ということで、多分、皆さんもね、読まれたことある方もいるんじゃないかなと思います。うんうん、ね、ちょっと前に流行ったのは、もしもドラッガーが、うんうん、高校野球の、ね、うんうん、マネージャーになったらとかっていう本も、ね、はい、あれはドラッガーさんが書いたわけじゃないですけど、ドラッガーの解説本っていうね、形ですけれども、まあ、そういう形で、まあ、経営学ですね。まあ、経営学っていうことで、まあ、非常に、まあ、多くの方に、まあ、影響を与えてる、まあ、経営者の方ですね。まあ、その中の本で、まあ、いっぱいたくさん本出てるんですけれども、まあ、その中でもね、この本は、もともとは、60年代ぐらいに書かれてる本なんですが、まあ、何度かね、新版という形で翻訳し直されてっていう形で出てる、まあ、今にも読み継がれてる本なので、まあ、今日はね、この本をちょっと中身も含めてね、お話ししたいな、というふうに思っております。う
ん、お願いします。
はい。で、この、まあ、本なんですけれども、まあ、この中でですね、伝えてるのが、まあ、やっぱり経営者で一番大事なのは何かっていうと、成果を上げることですよっていうふうに伝えてます。もちろんね、まあ、経営者に一番求められるのはそこなのかなと思うんですけれども、経営者ね、まあ、労働者とやっぱ違うところっていうのは、やっぱり、まあ、いかに成果を上げられるのかっていうところですね。ここが、まあ、経営者は、まあ、一番大事だというところ。で、その経営者として成果を上げるために、まあ、大切なポイントっていうのが、まあ、5つありますよっていうのを解説してくれています。はい。で、この5つっていうのが何かっていうと、まあ、一つ目が時間管理ですね。はい。やっぱり経営者の中で、方で、やっぱり一番大変になってくるのって、やっぱ自分の時間をどう管理していくかっていうところ。うん、で、あと、ま、会社のね、まあ、時間もどう活かしていくのかっていうところで、うん、この時間との兼ね合いっていうのが非常に大事になってくると思うんですね。うん、で、この時間を、やっぱり、自分がより生産性の高い時間に意識して使っていかないと、まあ、なくなっていくと。で、時間っていうのは貯めることができない資産でありますんで、その場その場ですぐに消費されてしまうんだね。今日ね、2時間暇だからね、明日に持っていこうっていう形にはできないので、なんで、まあ、そこの時間管理っていうところがまず、経営者としては、まあ、非常に大事になってくるという形ですね。はい。で、次2つ目なんですけども、2つ目が、まあ、貢献へのコミットメントっていうところなんですけれども、で、これが、貢献する、お客様への貢献への、貢献するということに、まあ、コミットメントですね。それが、きちっと意識できてるというか、まあ、もう約束できてるかというところですね。はい。で、結構これ、 経営者マインドと従業員マインドで結構分かれるのが、やってあげたから、まあそれでいいだろうみたいな感じ。で、お客さんに対しても、あまりね、より良くするっていう形ではなくて、あくまで、まあ経営者っていうのが、まあその、まあお客様、あとまあ従業員ですね。まあ従業員に対しても、まあ貢献するっていう、うん、その人たちの役に立つっていうことですね。ここをしっかりと決められているかというね、覚悟できてるかというところですね。で、ここの度合いが成果を上げるために非常に大事になってくるというところですね。まあ、このあたりを、まあ、解説してくれてます。で、3番目ですね。5つのうちの3番目が、まあ、強みを生かすというところですね。これは、経営者個人もそうですし、まあ自社でも、まあ強みを生かしていくっていうところ。で、弱みに、時間を割いていると、やっぱり弱みをね、克服するというところに時間を割いても、なかなか成果っていうのは繋がってこないので、いかに自社の強みに集中していくのか、まあ、自分の強みに集中させていくのかというところですね。そして強いところを合わせ持って、組織を作っていくと。ということ、まあ、これが非常に大事だよっていうところを解説してくれています。で、4番目ですね。4番目が、今度はまあ優先順位というところですね。はい。まあ、何を大事にするのかというところ、順番ですね。で、さっきのこの1番目のね、時間管理ともすごくこれ関連するんですが、やっぱり、経営者やっていく中で、いろんな、まあ、ものに時間ってどんどん取られていくんですね。で、その中で、やっぱり20時間っていうのは決まったね、時間しかありませんから、で、これは誰しもが同じ時間になりますので、まあ、その中で、まあ、いかに順番を決めていくのか。で、やることを決めるのも大事ですが、さらに大事なのが、やっぱやらないことを決めるということ。うん。何をやらないのかというところですね。はい。まあ、そこをしっかり決めていくことで、まあ、より成果にコミットするということ、成果を上げることに集中していけるというところですね。で、5番目が、まあ、意思決定というところですね。で、この意思決定が、まあ、経営者にとっても、やっぱり一番、まあ、大事になるところで、どのような意思決定をしていくのがね、経営者にとって一番大事なのかというのを解説してくれてるということで、で、まあ、この5つですね。これが、まあ、成果を上げる経営者にとっての、まあ、条件だというふうに伝えてくれてるという形ですね。で、私もま、この本ね、改めて見返してみたんですけれども、非常にね、やっぱり振り返ってみて、すごく大事なところを、やっぱり伝えてくれてるなというところですね。やっぱり経営者にとって何が大事なのか、自社を見直すときに何が大事なのかというところですね。で、こういったまあ今コロナのね、影響でいろいろ、まあ大なり小なりいろんなね、影響出てる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあそういったときだからこそ、改めて、この時間管理、貢献のコミットメント、まあ強みを生かす、まあ優先順位、意思決定と、この3つをまあ見直してみることでね、まあそういったところに解決するヒントにつながってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほど。そうですね。なんか考えてみたら、今この5つの条件、先生ね、まず時間管理が1つ、2つ目が貢献のコミットメント、3つ目が強みを生かす、4つ目が優先順位を明確にする、まあ、5つ目が意思決定を明確にということだったんですが、でもこれって経営者のみならず、まあ、これから起業を目指したりとか、成果を上げたい、まあ、会社員にも共通することの本当に基本ですね。うん、
そうですね。もうこの本は、なんでね、経営者の関してのことも書いてるんですけども、そういったマネージャー、管理職の方であったりとか、まあ、サラリーマンの方にも非常にね、役立つ内容というか、まあ、そういった方への指針にもすごくなる本だなっていうふうに思いますよね。
なるほど、なるほど。要はね、この5つの指標に、を軸にして、ちょっと振り返りで棚卸しをしてみて、現状把握をして、うん、そしてちょっとまあ、修正をしていくっていう、うん、そういったことを導く。一冊って考えてもいいですか、先生。
そうですね。もう本当そういう一冊になります。なので、これ経営者の条件で書いてますが、サラリーマンの方もぜひ読んでほしいなと思います。特にマネージャー、管理職とかをされる方は、非常にね、これすごく大事だと思うんですね。管理職の方もやっぱり時間がね、なくなって忙しいとかって皆さん、どうしてもなってくるので、まあそういうところでの、まずね、時間管理からのね、流れ、しっかり作っていくっていうのは非常に大事かなと思いますね。
なるほど、なるほど。今先生、今管理職っていうね、ワードが出ましたけど、私個人的には企業の中で管理職歴が結構あった中で、今、フリーランスっていうか起業してますけど、考えてみたらね、その管理職や、この今先ほどの5項目を聞いて、管理職やってる時ってある意味、企業や経営をする前の、なんでしょう。練習ではないですけど、あれこそがトレーニングだったんだろうなって。 ちょっと今一つ気づきがあったような気がします。う
ん、いや、すごく、やっぱ会社での経験っていうのはね、本当に大きいなと思います。やっぱり、人をね、まあ、管理職して、まあ、人をね、動かして、どう成果を上げていくかっていうところ。うん、ここをね、身につけられるのはね、もし会社とかで身につけられるっていうのは、本当素晴らしいポジションだなと思いますし。
ね、一つのステップなのかも。でも、経営者さんってなると、さらにそれにね、経営っていう、まあ、成果を上げないといけない。まあね、その辺で大きなリスクっていうものがついてくるので、管理職でもかなり圧が入る仕事だったので、そうやって考えると、経営っていうお仕事って、尊いですね、先生。
そうですね。そういう意味では、なんで、スキル的な部分はね、管理職の方でも身につけられるんです。やっぱ経営者になると、最後ね、後ろがなくなるっていうね、プレッシャーがさらに強くなるので、なんかそこをね、やっぱりできるかどうかっていうのは、まあ、さらに本当に大事なポイントになってくるかなと思いますね。
だからこそ成果を上げるっていうことをより、なんでしょう。もう本当強烈なワードですよね。
うん、そうです ね。シンプルなんですけどね、成果を上げることっていうふうにね、ドラガーが書いてるんですが。でもまあ、やっぱりそこだよなと思ってね、経営者としてやっぱり成果を上げないといけないし、そのために、やっぱりいろんなね、その強みを生かしたりとかっていうのも、やっぱそこにつながってくるかなと思いますし、
確かに。
ね。成果を出したいからこそ、弱いところはやらないっていう、苦手なところはやらないっていう、ね。そういう選択がすごく大事になってくるかなっていうのも思いますよね。
なるほど。そうすると、まあ、社長、まあね、経営者、社長以外の、まあ、スタッフさんの方が、社長が弱いところの強みを持ってるスタッフさんがね、またチームビルディングでいると一番強いですね、会社って。
ですね。なんで、やっぱそういう意味でのチームかなと思いますよね。やっぱり社長が一人で、やるっていうのは多分ほとんど無理だと思いますので、むしろ社長ができないところを補っていくチームっていう形になってくると非常にいいかなと思いますよね。
いやー、でもね、成果を上げ続けることで初めて、その会社さんが商品やサービスを通して世の中に貢献したいことが継続して実現していく。そのためのまた成果っていう部分が大きいので、いやー、経営ってすごく深いお仕事ですね。
そうですね。まあ本当にそういう意味では、私もまだまだね、勉強してる身ですけれども、僕は本当に奥深いなっていうふうに思いますよね。
なるほどね。ネハさんどうですか今。で、経営のお話でしたけど、かなりいろんなことが共通する、ポイントじゃないかなと思いながら。
そうですね。やっぱりなんか、経営者さんにとかいうお話でしたけど、やっぱ社員さん一人一人がこれをね、やれるようになったら、すごい強い会社になるんだろうなっていうふうに。思ったりもしましたし、あとはやっぱさっきの弱みを克服することに時間を割くっていうのは、なんか前に坂本先生多分おっしゃった、自己満足って言っていたのを思い出して、確かになんかそこに時間をかけるよりは、やっぱ自分の弱みをしっかり知るっていうのも大事だし、そこを人に任せるっていうのが、時間をそれでね、管理していくってところにつながっていくんだなって改めて思いました。
そうですね。やっぱりそのね、成果っていうところを考えるとね、やっぱり弱いことを頑張って一生懸命やっててもね、自分が満足するだけでね、出来上がったところで、あんまり人の役にやっぱ立ってないなっていうところで、で、それがまあその2番のところね、その後継へのコミットメントっていうところに出てくるのかなって思うんですね。はい。やっぱりね、商売というかビジネスは、人に貢献して初めて価値が生まれてくるというか、ね、人の役に立つっていうことが非常に大事だと思うので、やっぱそこのところが、まあきちっとコミットできてないと、必ずね、成果につなげるっていうところ、お客様のね、なんか、変化につなげるとかっていうところが、やっぱできてないといけないですし、まあそこをやるためにも、自分が一番得意なところ、強いところを活かしていくっていうのは、もうこれはもう義務というか、そういう形になるのかなと思うんで、まあ、この辺は本当関連してくるなっていうのはすごく思いますよね。
ね、坂本先生の名言が好きです。強みを活かすのは、社会貢献。
はい。
弱みを克服するのは自己満足でしたね、はい、ネハさん。
本に書いてありました。
でもやっぱりね、この責任も社会に対する影響力も大きい経営者さんだからこそ、やっぱりこの強みを生かすっていうのはもう強烈に必要なことですね。
そうですね。ここは本当に大事だなと思います。自分がね、強いところを、やっぱりそこをね、活用する。で、それをね、弱いところを弱くていいっていうふうに思えるっていうことも、すごく大事だなと思いますし、まあだからこそ、強いところに集中していこうっていうふうに思えると思いますので。で、そして、ね、 やっぱ貢献へのコミットメントということで、まあお客様にね、必ず良いものを届けるとか、まあ成果につなげるっていうことが、まあビジネスとしての発展につながってくるのかなっていうふうには思いますよね。
なんかすごくシンプルな言葉だけど、すごくこう、時代を超えて変わらない、まあ、押さえておきたいポイントですね、この5つの項目って。
そうですね。
でも先生、この5つのポイント以上にまた先生の方で、はいはい、さらに豊かに付け加えるポイントがあるっていうことをお話しいただけますか？
あ、そうですね。はい。うん、まあ、今言ったね、5つは、まあ、ドラッカーさんもね、言ってるあれなんですけれども、うん、まあ、今ね、やっぱその、まあ、このコロナの状況の中で、僕も、うん、まあ、この1年ぐらいね、経営者さんのいろんな動きを見させていただいてまして、やっぱりこのね、時代を乗り越えてる経営者さんっていうのもやっぱりいらっしゃるなっていうところで、うん、で、まあ、僕が見ててやっぱ、ああ、すごいなって思った経営者さんの、まあ、共通点として、僕はまあ3つあるなっていうふうに思ったんですね。うん、で、一つが、やっぱその絶対にブレない軸っていうのをちゃんと持ってるなっていうところですね。うん、はい。で、こういうね、時代、周りの環境が激変してる環境なので、人によってはもう全く違うビジネスに手を出してしまって、で結局それがまあね、うまくいってればよかったんですけど、うまくいかないって場合もあったりとか、うん、逆に、本当は動かないといけない時だったのに、全然動けてないみたいな状況になっちゃったりとかしてて、で、やっぱ大事だなと思うのは、やっぱそのブレない軸っていうところをちゃんと持ってる。
うん、
会社の中で、その変えてはいけないところは何なのかっていうところ、
うん。
で、逆に変えてはいいところが何なのかっていうところが、まあ、はっきり、やっぱ分かってる方っていうのは、まあ、すごく、変化に対応できたなっていうところで。うん、で、まあ、この12月かなんかに発表になったニュースで見たんですけれども、ワタミって居酒屋さんがあるんですけども、うん、あそこが、今度ね、もう焼肉に全部業態転換するっていう、全店舗近くを。
うんうん、
もう、要は、もう居酒屋っていう業態がもう多分、回復のもう見込みが弱いだろう。いうことで、うん、で、まあ、落ちてないのがやっぱ焼肉屋さんなんで、まあ、焼肉屋に全部業態転換するということでね、うん、1000店舗近くをそれにするって、うん、いや、すごい意思決定だなと思うんですけど、でもまあ、食でね、まあ、幸せにしていくっていうね、なんか、その、渡辺社長の、思いっていうか、ね、まあ、そこの、やっぱ変えてはいけないところと、まあ、逆に変えていい部分っていうのを、もう、ドラスティックに変えていくっていけるのが、やっぱり、この経営者の条件としても大事だなっていうところですね。で、二つ目が、やっぱ意思決定のスピードが速いなっていうふうに思います。で、今回、やっぱり、まあ、変化が突然やっぱり来たりとかもして、で、誰もわからない状況で変化が起こってきてるので、やっぱり意思決定のスピードっていうのが、すごく大事だなと思います。で、私の、まあ、知ってる経営者さんとかだと、まあ、その方も飲食系の方だったんですけれども、まあ、去年の2月の段階でね、もう飲食のお店をもう閉じちゃって、もうオンラインの方に全部移行させちゃってという形で、うん、まあ、やってたので、やっぱり行動がやっぱ早い、変えるって決めたらもうすぐに行動する。で、あとやっぱその捨てる勇気みたいなの持ってますよね。
うん、
やっぱりどうしても積み上げてきてると捨てられないっていうものが出てくるんですけれども、うん、やっぱこういう時代っていうのはもうすぐに捨てられる。で、捨てるからそれはこそ身軽になって、まあ、次のね、一手が早く打てるっていうところがあると思うので、うん、まあそういうのが、まあ、すごく特徴としてもあったなと思います。で、三つ目が建設的な悲観主義というところで、うん、まあ楽観主義でないね、やっぱ悲観主義っていうのが、すごく大事かなと思います。で、まあこのね、最近の状況も見てもそうですけど、やっぱりなかなかね、楽観的に考えると、厳しいので、まあ悲観的に見すぎて、見すぎることはないと。で、悲観主義だけだと行動できなくなってしまうので、それが建設的な悲観主義っていうのは、まあ常にね、問題を、マイナスのことがあったら、じゃあそれに対して対策を一緒に考えていくっていうのが、まあ建設的な悲観主義なんですけれども、
うん、
まあこれもね、優れた経営者が持ってる例で、まあビル・ゲイツさんのね、お話があるんですけど、うん、まあビル・ゲイツさんが絶好調な時にメモがなんか流出して大問題になったと。で、そのメモには、マイクロソフトが潰れるなんか3つの理由みたいな、なんかそういうことが書かれてたみたいで、うん、大問題になったみたいな。でも、要はそのだけ、ね、ビル・ゲイツさんは業績がいい時でも最悪この時代を常に考えて、まあ、戦略を考えたっていう形ですね。なんで、まあ、このコロナの時代はもう全員がやっぱりちゃんと最悪をちゃんと想定しながらそれを超えてくる可能性もあるので、うん、まあ、そういうね、3つだからブレない軸っていうのと、まあ、意思決定のスピードと、まあ、建設的な悲観主義っていうこの3つね、これがまあこのドラッカーさんの本にも書かれてない、まあこのコロナ時代を乗り越える新しい経営者の条件かなというふうに思いますんで、まあ、これをぜひね、うん、参考にしたきたらなというふうに思います。
なるほど。いかがですか、ニハさん。
そうですね。全部大事だなって思ったんですけど、やっぱりその最悪を想定していくって、うんうん、やっぱり、あんまり私やってなかったなって今、そう聞いていて思って、こういう時代の中でも、なんか楽しく明るくやっていきたいって思いとかが強くなっていくと、 どうしてもそういうなんか最悪の想定っていうのを後回しにしてしまってたなって思ったので、ちょっと一回自分でも考えてみようと思いました。
なるほど。
大事ですね。でも、あのね、やっぱ明るくね、前向きにっていうのは、これも基本なんですけども、どんなね、こんな、あの時代でもね、そこはもう基本なんですけども、やっぱ経営者としては、やっぱり、あのね、そればっかり見てね、あの、を見てないっていうのはやっぱ危険なので、やっぱりね、よく事業計画とかもね、なんか真ん中と、で、まあ、ちょっと良くなった場合と、で、あと、ね、売り上げが半分だった場合、みたいな感じで考えたりとかします。やっぱその最悪の想定をね、やっぱしておくっていうのは、やっぱり、あの、本当に大事なのかなっていうふうに思いますよね。
まあ、客観性と分析力っていう感じですかね、
先生、そう
すると。
はい。
なるほど。でもね、人ってなかなかブレやすいもので、そうやって考えると、この自分軸を持って、経営軸を持って、要はこう、ね、日々、戦っていく経営者さんって、大変なことですね、うん、先生。
まあ、大変なお仕事だと思います、本当にね。はい。なんでね、まあ、僕らのようなね、存在がいて、まあね、お話ね、うん、相談に乗れるような、まあ、存在に僕らもなっていきたいなと思ってるというような感じですかね。う
ん、いや、先生、本当そうですね。やはり、どの社長さんもね、やっぱおっしゃるのが、やっぱ社長ってすごく孤独だって。
うんうん、
ね。あの、ではまた学ぶって言っても、どこで学ぶんだとかってお声もあったりで、うん、やっぱりその中で同じ目線で同じような志して、うん、利害なく学べるコミュニティ、でそこと繋がっていくっていうのもある意味、うん、そうですね。強みになるっていう部分かもしれないですね。
そうですね。うん、まあ、繋がりがね、本当強みを生んでくるなと思いますね。
ね、ありがとうございます。はい、もう今日もお時間あっという間で、今日はね、まだドラッカーの経営者の条件。これ結構初版から時間が経っておりますが、あの、いい機会なので、気になるね、リスナーの方は手に取っていただければと思います。はい。では本日も坂本先生、ネハンさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。